将来に向かってずっと続けていこうという、そういう文化、歴史というものなのかなという気がします。つまり、そういうものの積み重ねがずっとこうあって、初めて持続可能になっているんじゃないかと。頭から持続可能なものを作ろうと思っても、なかなかこれは難しい問題なんですよね。だから、なるべく、その短期間にこう変化をさせていけるような持続可能なものにしていかないと、頭から持続可能なものだというようなことを言うのは非常に難しいことであるんじゃないかと。日本の国は1300年ずっと続いてきたんですけれども、これを持続したのはどういう意味かというと、先ほど言われたように過去を見ると、温故知新という言葉があるように、過去を参考にしながら未来を作っていこうじゃないかというのがやはり一番大切なことじゃないかというふうに思います。新しいものをこれから作っていった、それが持続するかどうかというのは分からない。でも過去にこういう事実があって、それが実行されていった時に、ある程度人々が満足する社会ができたんだということから始めないといけないんじゃないかと。それを日本の国っていうのは1300年持ち続けてきたんですよ。今、改めてこんなこと言うのはおかしいじゃないかと、私はいつも思っているんですね。つまり、数千年の歴史、を作っていくときに、それぞれの時代ごとの政治家たちは何の社会を作っていこうという目標があったんですけれども、それが全く変わった方式にはなってない。面白いのは、最初は天皇様が政治をしてたんですけれども、武士の世の中になって、武士が今度は政治をするようになったんです。ところが、武士がやっても武士だけの政治ではなしに、それまであったものを参考にして、つまり天皇様を残していったんですよね。天皇さん、つまり人々が信頼している天皇というものを残していこうじゃないかと。その中で武士としての政治をしていこうじゃないかというのが明治まであったわけですよね。で、明治以降、だんだん新しい社会づくりの中で、今の民主主義的なものが出てきたわけですね。で、そういうようなことで、新しく作るということは非常に難しいことだった。明治の時に非常にやっぱり社会が難しかったわけですよね。だから、やっぱりそういうふうな意味合いからすれば、日本の国っていうのは、前を参考にしながら、うまく、こう、社会を作ってきたんではないかというのが、まず一つなんです。で、その中で、まあ、ここには、キアヌ・リーブスの物語が書かれています。ずいぶん昔ですね、2008年に作られた映画なんですけれども、宇宙人が地球を助けに来る話なんです。助けに来て、どうしてくれるんだ、こんな汚いところ、どねしたら治るんやろうなって思ったとか、ですけれども、結局、その宇宙人たちは、よく見て、人間がこれ以上発展さすようなことをすれば、地球に非常に悪い動物になってしまうと。地球上に人間がいなくなったら、また元の、森のいっぱい生えてる、そういう地球に戻るんじゃないかというふうなところから発生した映画なんですよ。だから、地球を救いに来たということは、人をなくすというふうなことを映画にしてある物語なんですよね。これはすごいなと思ったんですよ。人間っていうのは発展さす。自分たちが幸せになろうということで、発展したことが、実はそうではなしに、地球というものを非常に汚してしまって、人間一人の欲望のために、この地球を何とかしていこうというふうになってしまったということを表しています。実は仏教なんかでもそのことを非常に大切にしてるんですね。人が幸せになるのには、生物が幸せになってくれないと、人間なんていうのは幸せにならないんだと。それは、実は、大仏建立のところで説明しますけれども、 聖武天皇の言葉の中にちゃんと入ってるんです。でまたそれは後からお話ししますけれども、つまり持続可能な開発をしようというんではなしに、今までやったものの中でどういうことが持続可能になっているんだということをまず調べないといけないと。それが人のためになるという、今ここでも言われてましたけれども、人間のためばっかりになってるんですよね。なんでこれ社会のため、自然のため、他の生物のためのことは言われてないんですかね。環境問題ということは、環境問題は人間のための環境問題のことを言ってるだけなんですよ。そうじゃない、地球全部の環境問題のことを、つまり人間関係なしの生物たちを含めた、そういうことの環境問題じゃないとおかしなはずなんですけれども、そこのところはなかなかこう考えられていないと。この17ですかね、その中でももっとその根本的な大まかなところへんがちょっと抜けてるようなことがあって、ここのところだけしかやってないというふうに、思っているわけです。でその中で、東大寺としてはそしたらどんなことなんや、宗教者としてはどういうことを言いたいんやというのを、これからお話をさせていただきたいと思います。東大寺の歴史から考える持続可能な本質ということ、ちょっと問題も難しいんですけれども、これが東大寺が最初に建った時と現在の大仏殿の違いです。元の通りにはできてないんですよね。でもこの大仏を残そうという考えは1200年前から一緒なんですよ。この大仏を残していかないといけない、大仏が作られた意味合いというのはどういうことなんだということをみんなが考えるために、これを残していかないとダメなんだというのはこの日本人の考え、これは素晴らしいことだと思います。創建当初からすれば、建物としては3分の2の大きさにしかなってないんですけども、中にいる大仏様は変化はしておりますけれども、やはりその意味合いのあるものとして残されている。ただ大きな、先ほど中澤さんが先生言われたように、大仏ができたらいいんだということではないんですね。それはやっぱりこの文化、日本の歴史から見ていっても、割合にこう日本という国が分かってくると思います。実は先ほど言ったみたいに、天皇の治めたもの、そして幕府という政治が治める、武士が治める政治、そして民主主義国家になっていたということは先ほどお話ししていました。1300年以上続く社会 変化を経験した、そして存続させてきた、世界でも例を見ない社会構造を作り上げてきた素晴らしい国がこの日本です。だから今更そういうことを言わなくても、もっともっと古い人って言ったらおかしいかな、過去の人のいろんな実績を参考にするというのは非常に、これは日本の中では人々の幸せにつながることが見出せるんではないかというふうに思います。でその一つが神仏集合という考えなんですね。で、なんや神仏でそれが社会が良くなったんかってこう思いますけれども、実は神様の存在って何やろうというふうに皆さんはっきりと知ってますか？実は神様っていうのは自然が対象なんですよね、大体は。つまり人間の力でどうにもならないことは神様任せにしてるんですよ。人間で台風や大風や土砂崩れとかを防ごうというのは無理なんですよ。ところがそれを知ることによって、いかにしたら人間に災いがないように過ごせるかないということを教えているのが神様の考え方なんです。つまり自然と共に暮らしていかないといけませんよというのが神様の考え。そこに仏教が入ってきたんですね。仏教って何か。後で出てくるかもわからないですね。 また人間の